4、これは1年前のことですが、と彼は私の腕に手をかけて、うつろな目で自分の肩を見下ろしながら言った。それから6、7ヶ月を過ぎて、私はもう以前の驚きや恐ろしさを忘れた自分でした。ある朝、夜の明けかかる頃に、私がドアの口に立って赤い火の方を何心なく眺めると、またあの怪しいものが見えたのです。ここまで話すと、彼は句を切って、私をじっと見つめた。それが、何とか酔いましたか？いいえ、黙っていました。手を振りませんでしたか？振りません。明かりの柱に寄りかかって、こんなふうに両手を顔に当てているのです。私は重ねて彼の仕草を見たが、それは私がかつて墓場で見た石像の姿をそのままであった。そこへ行ってみましたか？いいえ、私は家へ入って腰を下ろして、自分の気を落ち着けようと思いました。それがために私はいくらか弱ってしまったからです。それから再び外へ出てみると、もう日光がさしていて、幽霊はどこへか消え失せてしまいました。それから何事も起こりませんでしたか？彼は指の先で私の腕を二三度押した。その都度に彼は恐ろしそうにうなずいたのである。その日に列車がトンネルから出てきたとき、私の立っている側の列車の窓で、人の頭や手がごっちゃに出て、何かしきりに振っているように見えたので、私は早速に機関手に向かってストップの信号をしました。機関手は運転を止めてブレーキをかけました。列車は500ヤードほども行き過ぎたのです。私がすぐにかけていくと、その間に恐ろしい叫び声を聞きました。美しい若い女が列車の貸切室の中で突然に死んだのです。その女はこの小屋へ運び込まれて、ちょうどあなたと私とが向かい合っている、ここのところへ寝かしました。彼がそう言って指さした場所を見下ろしたとき、私は思わず自分の椅子を後ろへ押しやった。本当です。全くです。私が今お話をした通りです。私は何とも言えなくなった。私の口は乾ききってしまった。外ではこの物語に誘われて、風や電線が長い悲しいうなり声を立てていた。まあ聞いてください、と彼は続けた。そうして 私がどんなに困っているかお察しください。その幽霊が1週間前にまた出てきました。それから続いて気まぐれのように時々に現れるのです。あの火のところに、あの危険信号灯のところにです。どうしているように見えますか？彼は激しい恐怖と戦慄を増したような風情で、どうかどいてくれというらしい仕草をしてみせた。そうしてさらに話し続けた。私はもうそれがために平和も安息も得られないのです。あの幽霊はなんだか苦しそうな風をして何分間も続けて私を呼ぶのです。下にいる人、見ろ、見ろ。そうして私を差し招くのです。そうしてその小さいベルを鳴らすのです。私はそれを引き取って言った。では私が夕べ来ていた時にそのベルが鳴ったのですか。君はそれがためにそのところへ出て行ったのですか。そうです。二度も鳴ったのです。どうもおかしいな、と私は言った。その想像は間違っているようですね。あの時、私の目はベルの方を見ていて、私の耳はベルの方に向いていたのだから。私の体に異常がない限りは、あの時にベルは一度も鳴らないと思いますよ。あの時以外にも鳴りませんでした。もっとも、君が停車場と通信をしていた時は別だが。彼は頭を振った。私は今までベルを聞き誤ったことは、一度もありません。私は幽霊が鳴らすベルと人間が鳴らすベルとを混同したことはありません。幽霊の鳴らすベルは何とも言えない一種異様の響きで、そのベルは人の目に見えるように動くのではないのです。それがあなたの耳には聞こえなかったかもしれませんが、私には聞こえたのです。では、あの時に外を見たらば、怪しいものがいたようでしたか。あそこにいました。二度ながら？二度ながら、と彼ははっきりと言い切った。では、これから一緒に出て行ってみようじゃありませんか。彼は下唇をかみしめて、あまり行きたくない様子であったが、それでも故障なしに立ち上がった。私はドアを開けて階段に立つと、彼は入り口に立った。そこには危険信号灯が見える。暗いトンネルの入り口が見える。濡れた岩の高い断崖が見える。その上にはいくつかの星が輝いていた。見えますか？と私は 彼の顔に特別の注意を払いながら聞いた。彼の目は大きく、それはおそらくそこを見渡した時の私の目ほどではなかったかもしれないが、緊張したように輝いていた。いえ、いません。私にも見えない。二人は再び家に入って、ドアを閉めて椅子にかかった。私は今この機会をいかによく利用しようかということを考えていたのである。たとえ何か彼を呼ぶものがあるとしても、ほとんど真面目に論議するにも足らないような事実を盾にとって、彼がそれを当然のことのように主張する場合には、何と言ってそれを解き導いてよかろうか。そうなると、私は甚だ困難な立場にあると思ったからである。これで私がどんなに困っているかということがあなたにもよくお分かりになったろうと思いますが、一体なんであの幽霊が出るのでしょうか。私は彼に対して自分はまだ十分に理解したとは言いかねると答えると、彼はその目を炉の火に落として、時々に私の方を見返りながら沈みがちに言った。何の知らせでしょうか。どんな返事が起こるのでしょうか。その返事はどこに起こるのでしょうか。線路の上のどこかに危険が潜んでいて、恐るべき災いが起こるのでしょう。今までのことを考えると、今度は三度目です。しかし、これは確かに私を残酷に苦しめるというものです。どうしたらいいでしょうか。彼はハンカチーフを取り出して、その熱い額から滴る汗を拭いた。そうして、さらに手のひらを拭きながら言った。私が上下線の一方か、または両方へ危険信号を発するとしても、さて、その理由を言うことができないのです。私はいよいよ困るばかりで、ろくなことにはなりません。みんなは私が気でも狂ったと思うでしょう。まずこんなことになります。私が危険警戒を要すという信号をすると、いかなる危険なりや場所はいずこなりやという返事が来ます。それに対して私が、それは不明、ぜひとも警戒を要すと答えるとしたらどうなるでしょう。結局私は免職になるのほかはありますまい。彼の悩みは見るに絶えないほどであった。こんな不可解の責任のためにその生活をも覆すということは、実直な人間にとって精神的苦痛に相違なかった。彼は黒い髪を後ろへ押しやって、極度の苦悩にこめかみをこすりながら言い続けた。その怪しい影が初めて危険信号灯の下に立った時に、どこに事件が起こるかということを、なぜ私に教えてくれないのでしょう。 それがどうしても起こるのなら、そうしてまたそれが避けられるものならば、どうしたらそれを避けられるかということを、なぜ私に話してくれないのでしょう。二度目に来た時には顔を隠していましたが、なぜその代わりに、女が死ぬ、外へ出すなと言わないのでしょう。前の二度の場合は、その予報が事実となって現れることを示して、私に三度目の用意をしろというにとどまるならば、なぜもっとはっきりと私に説明してくれないのでしょう。悲しいかな、私はこの赤涼たるステーションにある一個の哀れなる信号種に過ぎないのです。彼はなぜ私以上に信用もあり実力もある人のところへ行かないのでしょうか。このありさまを見たときに、私はこの気の毒な男のために、また二つには公衆の安全のために、自分としてはこの場合努めて彼の心を取り沈めるように仕向けなければならないと思った。そこで私は、それが事実であるかないかというような問題を別にして、誰でもその義務を全うするほどの人は、せいぜいその仕事をよくしなければならないということを説き進めると、彼は怪しい影の出現について依然その疑いを解かないまでも、自己の職責を全うするということについて一種の医者を感じたらしく、この努力は彼が信じている階段を理屈で説明してやるよりもはるかに好結果を奏したのであった。彼は落ち着いてきた。夜の更けるに従って、彼は自分の持ち場に偶然起こるべき事故に対して一層の注意を払うようになった。私は午前2時ごろに彼に別れて帰った。朝まで一緒にとどまってようと言ったのであるが、彼はそれには及ばないと断ったのである。